3月3日。道又さんの話によれば、神田は須田町から両国まで焼けたという。主婦の友社の安井さんの話では、駿河台の水野から神田橋の方へ向け、焼けて筒抜けとなったという。上富士前から新名町へ、浅草橋駅、上野は駅から御徒町駅へかけて、左側が全部なくなり、右肩は日活館を残して、丸万や水晶園や、みんな焼けたという。御徒町から両国が見えるとも言うし、馬屋橋まで何にもないとも言う。仲見世の東側、松屋のところまでがなくなったとも言う。これが皆、去る2月25日の雪の日の B29、130機の爆撃のためである。憎みてもあまりある B29。しかし、焦土と化すのは前から分かっていたことだ。それは仕方がないとして、何か手を打つべきだったと思うが、手抜かりはなかったであろうか。3月4日。朝警報鳴る。7時半だ。さては関西機であるか、いや関西機にしては早すぎる。それに今朝は曇っていて、お会いに草間だと思って耳を澄ましていると、B29 が一機ずつ4つの侵入。そして主力の方は東海地区へ入ったというのだ。安心していると突然空襲警報を発令。山梨地区上を十数機編隊の B29 が投進中と放送。これはいかんと寝床から出る。女房に正彦を防空壕に入れろという。が、女房は正彦のそばに添い伏していて、いや、ここにいると頑張る。腎臓炎で急老から画商の正彦。昨日来熱があるので、動かしたがらないのはもっともである。が、そのうちに後続部隊の侵入を報じてくる。女房やっと決心して、正彦を黄色い毛布にくるんで、防空壕へ抱えていく。敵は盛んにやってきた。四つくらいの定団であるらしい。最も近かったのは、どこか場所がわからないが、ドコンドコンドコンと、続けざまに爆声聞こえ、壕の板がビリビリと鳴り響いた。報道放送によると、150機鳴りという。警報解除1時間にして相当大きな火災も全部消えたという。早耳の報道によれば、今日は小倉や日暮里付近がかなりやられたという話。撤去去って行くばくもなく、また雪がポタポタ降りくる。三度目の大雪か。岡藤博士君来たる。ツナ缶、飴、化粧用クリームをもらう。うちからはネギ、人参、バレーショ、株を少し分ける。てっちゃんの置いていってくれた角瓶のサントリーウイスキーが、この良き友を大いに喜ばす。なんとかなるものなら、もっとこの友に飲ませたいものだ。弟雄一の会社が焼けた。2月25日、と手紙で言ってくる。末広町に店を構えたばかりだったのに、気の毒な。またもや憤激の種ができた。こんな種ばかり増え、それと反対にざまみやがれ敵目ということができないのが残念である。グルー政権という言葉がちょいちょい聞こえるようになった。けしからん。この頃の敵の焼夷弾の2割は爆発物が入っているという。それで焼ける面積が多いのだという。またそれを知らせては誰も初期防火をしないので知らせてないのだとも言う。それはけしからん話であるが、この話はこれまでにも耳にしたことがある。朝子の友達の鈴木さんのそのまたお友達が、この前有楽町の爆撃の時あそこを歩いていたが、爆弾の落ちる音を耳にしてこれはいけないと思い、ついに思い切って伏せをした。 ところがその直後に爆弾は至近距離に落ちて爆裂したが、伏せたおかげで身に微傷も負わなかった。ところが辺りを見回すと、そばに長靴を履いた足が2本立っていた。足だけである。その上がない。思い出したのは自分が伏せをした時、横を陸軍の将校が通ったが、その人が今はこの足だけとなったということ。その上の方はどうしたかと思って見回したが、それはどこにも見えなかったという。この有楽町では鉄かぶとをかぶった首がコロコロ転がっていたという。防空壕から首だけ出していたので、首だけやられたのであろうという話。しかし、本当はそうではなく、立っていて首だけ爆風にやられたのであろう。いつも大重さんからいただいていた総一郎さんの奥さんのお里で水飴の製造をやっていられたお家が焼けたそうな。やっぱり2月25日。お家はやっぱり神田にあったという。牛肉2貫目が入るというルートの話がこの前あったが、この店もやっぱり2月25日に焼けたよし。225爆撃はかなり響く。3月9日。去る3月5日、敵は午前0時から2時まで、10機が1機ずつ帝都へ侵入した。珍しいことである。その翌日には同様の形式で大阪方面へ侵入した。新聞はこれこそ夜間大変態来襲のウォーミングアップなりと報じ、一般の注意を喚起した。そのうち、月の明るい晩にやるつもりであろう。しかし、当分は真っ暗で、敵には猛爆以外の手なし。爆撃の直後、身近に飛んできたものは、素敵な消しゴムたくさん、100円札の束、反物など。これは鈴木さんの友達の話である。首が飛び込んできて我に向かい丁重に挨拶をしたという話もあるとて、村上先生大いに笑う。関西機来襲以来、退避壕はかなり物々しくなった。相当土をかぶり、蓋のないものは数を減じた。しかし、まだまだである。3月10日。昨夜10時半、警戒警報が出て、東南洋上より敵機3目標近づくとあり、この敵、暴走に入らんとして入らず、旋回などをして1時間半ぐらいぐずぐずしているので、眠くなって寝床に入ったら、間もなく3機帝都へ侵入の方あり、空襲警報となり、後続数目標ありと、情報者は語調がガラリと変わる。起きて出てみれば、東の空すでに延々と燃えている。ついに大空襲となる。発表によれば、130機の夜間爆撃。これが最初だ。折やしく風は強く、風速十数メートルとなる。3月13日。昨暁、名古屋が退去 B-29 の夜間爆撃を受けた。東京夜襲より2日後でピッチを上げている。今度は風が強く、全く離敵風であった。10日未明の大空襲で東京は焼死水死などが大変多く、震災の時と同じことを繰り返したらしい。つまり、火に取り囲まれて折り重なって窒息死するとか、橋の上で荷物を守っていると両端から焼けてきて川の中へ飛び込んだとか、橋が焼け落ち川へはまったとか、火に追われて海へ入り水死または凍死したとか、川へ入ったが岸に火が近づいたので対岸へ泳いでいくとそこも火となり水死したとかいう話が下町の方にたくさんあり、黒焦げ死体が道端に転がり、防空壕内で死んで埋まっているのも少なくないとのことである。 この前の雪の日の猛爆225に8万の罹災者を生じたが、今度はその数倍らしい。今日は三日月だが、罹災者の姿痛々しく、街頭や電車内に見受ける。軍公務通勤者以外は切符を売らない。3月10日に焼けた区域は随分広いらしい。わかっているものだけでも、九段上、番町界隈、銀座一丁目より築地へ、新橋駅より新橋演舞場の方へかけて、白金台町付近、高木町、霞町、浅草観音様本堂、本郷三丁目より切通坂へかけて、秋葉原界隈、田園調布界隈、司法省、茅場町、日本橋白木屋、高島屋の近町の方面は次々と焼けたらしい。読売新聞の記事に、罹災区と引き受け区との表が出ているが、これにより罹災区が10区ある。しかし、この中には、麹町区は焼けながら入っておらぬことから見て、もっと多数の区がやられていることは明白だ。罹災区、日本橋、荒川、下谷、京橋、深川、本郷、浅草、向島、本所、上等。収容区、赤坂、大森、世田谷、根黒、四ツ谷、中野、杉並、板橋、王子、荏原。以上20区。若林国民学校へも罹災者1000名を収容。新校舎に入る。信彦も13日までで、あと休み。春は当分登校。改正社も焼け落ちた。出版企画中の成層圏戦隊もこれにて無期延期。吉祥寺駅にて三島先生にお目にかかる。報道班員の身分証明書で切符を買って通る。報道班員は近来誰でも知っていてくれるので早分かりがするようだ。見舞い状を出す。今村、朝、摂津、九十、荒木。味噌の配給が止まった。罹災者へ回したためとある。この隣組の清水友の両家へも罹災者が入ってこられたよし。昨夜疎開すべきや否やについて秀と協議す。ただし決まらず。昨夜姉やの米ちゃんまっちゃんを解雇し親元へ返す。来たる15日ごろこういう人たちへ徴用があるとかで両人がことのほか心配しているゆえ、秀が解雇の決意をしたものである。今は麻子がいるので少しはいいが、20日に麻子も鹿児島へ行くので、その後は忙しくなろう。3月14日、浅草へ行って3月10日の空襲の後を見る。震災に比べて延焼の時間が短かったので、震災は3日間で焼け、今度は6時間くらいで焼けた。3階もひどかったことがうなずける。こんなに焼けているとは思わなかった。浅草寺の観音堂もない、仁王門もない。久米の平内殿は首なし、胸から上なし、片手なしである。五重の塔もない。吾妻橋のたもとに立って眺めると、どこもここも、ぼうぼうの焼け野原。咲き方二丁目のある隣組では、45人の人員が20人しか生存していない。水の公園では、押されて人々が倒れると、その上に将棋倒しとなって多勢が圧死し、そこへ火が来て、一層凄惨なこととなった。佐川のおばさんはかかる折、息子とつないでいた手を離して倒れて下敷きとなり、息子さんの懸命の努力にかかわらず、母を救い出し得ず、そのままとなったよし。大正震災の時は、それでもかなり今戸の川淵に家が残ったものだ。 今度は完全に焼けてしまった。地の神様ももちろんなし。浅草の田中さん、早期に琴戸橋を渡って左折し、牛の御前と反対方向、そこで助かった。ただし、その一角を残し、ぐるりは焼けた。馬屋橋の時田久子さんも赤ちゃんを背にして逃げ、新大橋の下に何時間も頑張って、ようやく二つの命を拾ったよし。浅草は稲荷町から上野駅前へかけて焼け残っている。他に人家を見ず。二時間半歩いて上野駅へ達した長蛇のような女工さんの群れ合い。集団引き越しだそうな。3月21日から26日。朝子を鹿児島へ送って行った。往復6日間、列車に乗り詰め。鹿児島は最近敵機動部隊の来襲を受けたばかりのところで、各家とも城山に横穴掘り、また家財を焼かないための穴蔵掘りに忙しい。しかし、町はどこも焼けたところを見なかった。人心も東京に比べればすこぶるのんびりして見えた。永田のお父さんとお母さんとでこの忙しさの中に餅をついてくださった。餅、阿波の餅、ことにうまし。お土産にももらっていく。鹿児島でレモンを売っているのを見つけて15個買った。1個14銭ほど、安い、そしてうまい。桜島へ鉄器が2機とか4機とか衝突し、燃えていたそうな。鹿児島行きの列車で沖縄本島へ帰る少尉さんに馴染みとなる。いずれ来るでしょう。しかし今は内地の方々にはすまんようないい生活をしていますよ。砂糖も酒もふんだんにありまして。砂糖などすぐ1キロくらいペロリと舐めてしまうです。など、話の上手な、親しみ深い勇士だった。内地へ連絡に来て、これから鹿児島に入り、飛行機で飛んで行くのだという。まだ4、5日はかかると言っていた。沖縄のこの前2回の関西機の来襲の話も聞いた。敵のやつ、飛行場の偽飛行機や偽戦車に銃撃を繰り返すのですよ。戦車があまり焼けないので、こっちから消し隊を一人出し、油を持たせてやって1台を焼きました。すると敵のやつ喜びやがって、それから残りの戦車へ来るわ来るわ、などというほがらかな話や、近く敵襲の警報が入ると、滑走路に小屋を運搬していって建て、村落と化して敵の目をごまかす話など大変面白かった。この勇士は門司から鹿児島行きの列車で私たち両人を大変世話してくれた。敵は沖縄本島へ20日に上陸した。この勇士殿は帰れたかどうか。往路車中より神戸の南部の工場地帯が今もなお延々と燃え続けているのを見て、畜生仇を討つぞと心に叫ばしめた。木とは車窓が山側に暗いしていたので、肝心の南側の方は見られなかった。しかし山側を見ていると、須磨までは大丈夫であったが、林田区に入ると俄然大きく焼けていた。三菱電機の研究所のあった建物も焼けていた。港川新海地も焼け、福原も焼けていた。市電の南側が少し残って、神戸駅までに及んでいる。裁判所焼け、隣の市長は無事。それから東へ行って、北佐長のあたり、三宮のあたりが焼けていた。県庁は残っているが、菊水は無なし。惜しいことだ、あのコレクションは。さらに東へ行って、元神戸一中に至るあたりが焼け、グラウンドで炎症を食い止めている様子。さらに東へ行って、御影が焼けている。線路沿いに焼けていて、 元の友永の家も焼けてしまったように見える。お加藤の話では、一中も三中も焼けたというが、とにかく山の手は静かに残っていて、懐かしい神戸の面影を見せていた。大阪はどこが焼けているのか車窓からは見えず、話によると、西区、天王寺区、大正区などが焼けたよし。名古屋も案外たくさん残っている。その前夜また空襲があったのだそうだが、車内で夜を明かした私たちは知らなかった。熱田のあたりも山側は大した被害なし。無事空襲の間を抜けて帰り着く。上海から帰ってきたある人の奥さんからパンをもらった。カラカラに乾いたパンであるが、これ一個73円という。奥さんにおにぎり二つ進呈したそのお礼なり。4月2日。今暁、敵大変態来襲。立川方面へ登壇す。照明弾と時限爆弾を落としたのは今回が初めて。時限爆弾は30分ぐらい後に爆発する。長いものは翌日になってどんどんとガラス窓を響かせて爆発していた。帝都に被害なし。4月4日、例の牛蜜時、敵大変態来襲す。はじめ大部分は関東北部へ行ったのであるが、帰りに帝都を北から南へ抜け、低い雨雲の下に眠っている帝都を爆撃した。多くは爆弾、それに時限弾も混入。その上焼夷弾もあった。地響きはする。雨戸、ガラスは飛びそうになる。このすごい響きは、雨雲が低いためにすごい反響を起こしたもの。雷鳴の時に似ていた。感じではどうやらうちが中心になっているらしく、東西南北めちゃめちゃに登壇されたように思い、肝を冷やしたが、夜が明けて聞いてみると、世田谷に登壇はなく、近いところでも、新宿のあたりらしい。今度は横浜川崎もやられたらしい。渋谷池袋間も普通。横須賀線は大塚から出ているらしい。桜木町付近相当被害ありし模様。いつも牛乳をもらいに行く国分寺の牧場も前のやつに一方をやられ、今度のに反対側をやられ、自分のところだけは安全だったが、凄まじい跡が見えたと、養母が帰ってきての話。4月7日。本日朝7時40分に警報。敵大変態来襲8時20分ごろ本土着の予定と、すぐ警戒に立つ。用意万端整えたが、敵機はなかなか来たらず、後で考えると、敵はカムフラージュに数箔を巻いていたらしい。そしてその影に集結するため、かなり時刻が経ったらしい。やっと9時半ごろ、100機ばかりの大編隊となって南より北へ飛ぶ。高射砲はかなり南で射撃を開始し、我が家上空に近づいた時には、もう撃ち方やめとなる。それに代わって味方の戦闘機の攻撃は激化し、たちまち一機煙を吐き出し、そのうちにフラフラし、空中分解して火の塊となる。万歳を叫ぶ。他の一機も機首を下にして、田中さんの右外れの森の彼方に落ちた。三鷹方面。その他、煙を出した戦闘機、四機ばかりあり、肉々しき敵の大編隊を北へ見送る。今日は、ヒデ、ハル、ノブ、それに、良二さんも垣根を越して、田中さんの辞書でこれを観戦す。正彦も、落下山が降りるのを、豪から顔を出してみた。この落下山、敵かと思ったが、後で分かったところによれば、陸軍の中尉、山田少尉とも言う。で、 野放連隊の近くにおり、電線に引っかかったが、顔面の小負傷で助かり、部隊へ収容されたという。ラジオの停電で途中より戦況不明となる。ただし、11時ごろ、空襲警報は解除となった。大本営発表によれば、本日の敵機は南方基地より発出せるもの、帝都付近へは120機、名古屋へは150機が来襲せりと。内閣は一昨日辞表を提出した。小磯内閣は果たして掛け声をかけただけで終わり、3月10日の空襲の市街大炎症にて、疎開強化令を出して混乱を生ぜしめた失敗軽からず。さらに4月5日、ソ連は日ソ中立条約存続の意思なきことを通告しきたり、来年4月25日期限。その余波も食らった形に見える。小磯内閣の退陣にあたり、印象に残ったのは、米内海軍大臣の老々たる声と率直なものの言い方、杉山陸軍大臣の年齢に似ぬ元気な、そして丸いものの言い方。町田のんきな父さん無責任症のぼんやりした顔。前田運通省の悪相。尾形国務省の疲れた顔。まず、そんなところなり。こういう仕事をせぬ内閣は、早く変わるに限る。思えば、今は亡き前文相、二宮中将が、組閣間もなく、国民学校第二学期の始まっていることを、10日も忘れての放送に、大きなケチがついたように感じたが、それは本当であった。鈴木貫太郎海軍大将は、枢府天皇の諮問機関、枢密院の衣装、議長の任にあったが、今度大名を拝した。78歳の高齢と聞くが、日本の国はどうしてこういう年寄りのご厄介にならないと立っていけないと重臣たちは考えるのであろうか。腑に落ちない。今までそれで散々失敗していながら、戦時下最終の内閣を組み立てるのだと言われながら、この老人の顔に出られては我らの士気も上がらない。しかし、一説によると、鈴木大将は最も長く天皇の御そば近くに仕えていたので、生死を理解し奉ること、この人に及ぶはなく、それで今度選ばれたのだと見る向きもある。それが本当なら、うなずけることだ。しかし、この鈴木大将にお願いしなければならぬほど、日本にはたくましい政治家がいないのであろうか。青年日本の姿は、ついに見られないのであるか。残念至極である。4月9日、建物疎開で町の変貌を甚だし、三軒茶屋より渋谷に至る両側に50メートル幅で道を広げるというが、それを今盛んにやっていて、大黒柱に綱をつけ、隣組で引っ張って倒している。そして燃料がたくさんでき、手伝いに来た人たちに与えている。雨が降っているが春雨だ。大して苦にならぬ。外食者用食堂とか銀行とか配給所が疎開延期で残っている。各部隊から兵隊さんが出て手伝っている。壊した家屋はやはり焚き木用としてタイへ持ち帰る。停車場や駅の風景を見れば3月10日前後や3月20日前後。これは疎開強化国民学校事業停止の発表があった頃に比べるとだいぶ静かになったようだ。新首相鈴木貫太郎大将は昨夜新任挨拶を放送した。政治にはすなり。80に喃喃とするロークを引っ提げて諸君の陣頭に立つは自ら鑑みて悲壮の感あるも 大名を廃せし以上は陣頭に立ちて突進せん。諸君は我が屍を乗り越えて進撃せられたし、ただし大いに若返ってやりますと言った様子。なお記者に初回を語って曰く、勝てると思う。日露駅の時も重臣は勝てることはおろか、多分負けると考えていた。万が一にも敵を撃退し得ないかもしれぬと考えていた。だが頑張りが勝ったのだ。硫黄島が玉砕、占領されたことも負けとは思わぬ。敵アメリカに対し精神的に大恐怖を与えたのが我が戦果で、この点勝ったと言ってよいなどと、勝てる自信を述べていた。昨8日17時、大本営発表で、久方ぶりに軍艦マーチと陸軍マーチが響く。沖縄本島周辺に、ここ順日、あまり群がって退かぬ敵艦船群に対し、我が特攻水上隊及び航空隊が突入し、我が水上隊も戦艦1、準1、空3を撃沈した。かくて敵艦15隻撃沈、19隻撃破、その他未確認のもの少なからずという戦果を挙げ、ために敵艦船はついに沖縄本島の周辺から逃げ出したとある。リスボン経由の外伝も6日7日の我が猛攻を伝えているし、搭乗の敵軍もここは地獄を集めた地獄だ。あと2週間これが続けば、この戦は悲劇に終わろうと悲鳴を上げているよし。そのままには受け取りかねるが、凄まじい戦闘がいよいよ始まり、決戦の決まりを見るのも、もうわずかの後に迫ったことを思わせる。なお、水上艦隊の特攻隊はこれが初めて、特に戦艦の特攻隊とは、戦闘の壮観、激烈さが忍ばれ、武者震いを禁じ得ない。4月13日、アメリカ大統領のルーズベルト急死す、脳一血と発表された。日本時間にして彼の死は13日の金曜日にあたる。4月14日、昨夜23時ごろ、我が横鎮は関東海面に警報を出したが、果たして敵一機は暴走に入り、続いて敵退去し、3月10日以来の帝都市街夜間爆撃となった。敵はルーズベルトの死に関連して、この今日をあえて成したものと見受ける。大本営発表によれば、来襲機は170機で、4時間にわたり波状投弾し、焼夷弾の前に爆弾を投じた。球場大宮御所の建物にも損傷あり、間もなく消し止めた。両陛下と皇太后陛下はご無事とのこと。明治神宮は本殿と拝殿とが炎上した。鈴木首相の放送に、敵は計画的にこの暴挙を成したとある。ラジオ報道によると、豊島、板橋、王子、四ツ谷が最も多く燃えたよし。しかし、死傷者は少ないとのことである。去る3月10日の空襲は死傷がひどく、昨日も47箇所で35日の供養が行われ、僧侶は薪ゲートルでトラックに乗って回ったそうである。本日の商船普通箇所は、上野池袋新宿間、新宿荻窪間、神田市ヶ谷見附間、池袋赤羽間、もう一つ足立区方面、忘れた。昨夜の炎上の状況はさずのごとくであった。戦果の発表、撃墜41機、損害を与えし者約80機なり、4月11日の午前の変な爆撃は今度の予習だったかもしれない。あの時は1トン爆弾を荻窪の中島本社へ落とした由である。 昨夜の軍情報はすっきりしなかった。皇族機に対して警戒中なりという生ぬるい放送をしておきながら、間もなく退去来週に関東せよと出し、空襲警報を発令した。その時は第一機が登壇して、もう市街は延々と燃えていたのである。今朝、余人が空中にあるせいか、天日、基盤で見えたり。焼け跡も疎開も知らぬ桜かな。分解の鉄器も散るや花の雲。去る4月5日、永田鉄郎隊員の奮戦団が新聞に出た。その前日とその日の朝のラジオでも放送したとか。てっちゃんの健闘は嬉し。毎朝その武運長久を一同して祈っているのだ。輸送船一隻撃沈。その前に戦艦二隻やったらしい。朝子の手紙によると、その後朝子の手紙が来て、4月5日、これから出撃する主人を送っているとあり、気を揉んでいる様子が見えるようだ。今日手紙にて激励をしておいた。都電運転系統は現在さの通り動いている。品川から日本橋、三田から日比谷、目黒から日比谷、五反田から金杉橋、渋谷から金杉橋、渋谷から青山一丁目、渋谷から六本木、中目黒から金杉橋、四谷三丁目から千岳寺、四谷三丁目から浜松町、新宿から荻窪。列車乗車制限、軍公務、緊急用務車以外は乗車券を発売せず。東海道線、東京から小田原。中央線、東京から大月。東北線、東京から小山。高崎線、大宮から熊谷、常磐線、日暮里から土浦。4月27日、この日記をしばらく休んだ。休んだわけは忙しさのためと空襲の閑散化のためと言っても、帝都空襲が閑散化したわけであって、B-29 の日本空襲が減ったわけではない。むしろこの頃は毎日九州の飛行場を爆撃に来るというしつっこさ、熱心さである。我が特攻隊の出花を9時間ためであることは言うまでもない。さて、休んでいた間にも、帝都への大爆撃はあった。それは去る4月15日、侵攻より16日、暁へかけての夜間爆撃で、蒲田、荏原、品川、大森をやられ、大小の工場がほとんど全滅したとのことだ。なお、この時、川崎もかなりの被害があった。蒲田の工場は当然疎開したものと思っていたが、欲張っていて親工場へ吸収される値段の釣り上げを試みつつあり、そしてやられて元も子もなくしたものが軒並みだ。個人工場の損失ではない。国家の大損失であり、猫の手さえ借りたい国家の沖縄大決戦の折柄、戦力を削ぐこと甚だしい。吉田誠二の工場も焼けたらしい。京電車もそうらしい。橋本さんの広部電機もそれ、埋挙にいとまあらずである。去る4月25日の新聞に、被害の総合結果の発表あり、東京50万戸210万人、大阪13万戸51万人、名古屋6万戸27万人、神戸7万戸26万人。これ、下村新情報局総裁の手腕の表れと見える。この発表で、帝都に関しては、3月10日は不幸にして風があまりに強かったため、同日だけでも焼失戸数や 火災による死傷者数は相当に上ったこと。大部分焼失した区域は、浅草、本所、深川、城東、向島、蒲田であり、その他、相当焼けた区は、下谷、本郷、日本橋、神田、荒川、豊島、板橋、王子、四ツ谷、大森、江原、品川である。川崎市は市街の大部分を焼失。大阪では、西成区、西区、南区、北区、天王寺区、港区、何和区、大正区が被害が大きい。名古屋では、千種区、東区、中区、熱田区、昭和区、中村区、中川区が被害大きい。神戸では、兵庫区、港区、港東区の大部分を焼失した。また、吹合、神戸、須磨、林田、灘の一部分焼失。4月15日、16日の夜間空襲の時は、ちょうど神戸の増蔵兄さんが泊まっていて、これを見物した。その前の豊島区などの焼けた時ほど、大きくは見えなかったが、はじめ品川上空に照明弾を落として、それからずんずん東へ南へ広がり、駒沢のが一番近く、そこへ落ちる頃は、これはいよいよ来るかなと思わせた。大橋のバス通りのすぐ左側に置いて、千軒ばかり焼けた。大橋のこっちから行くと左側の堤防に不発弾が落ち、電車は大橋渋谷間が5、6日止まり、その間歩かせられた。最後に工兵隊が出て爆発させたが、その時の工兵隊は崖下を覗くためにこんなものを用いていた。天皇陛下ご新年。かたじけなくも金1000万円なりを戦災者へ貸しせらる。茅野宮、山品宮、東国宮の三宮家も御全焼。明治神宮本殿、拝殿も焼失。1,100数十発の焼夷弾のカスが発見されたという。大下うだる邸も焼けたと角田君より聞き見舞いに行った。涙を飲むのに骨を折りながら奥さんと2時間余り話した。彼は大元気で家にも帰らず町の皆さんと一緒に焼け跡に帰居しつつ復興に努めているよし。防空壕へ衣類を入れてあったためこれが助かったが、他のものはほとんど一物も取り出さなかったという。当夜この辺りに旋風が起こり、町の人々を一層恐怖させたとの話。大下邸のすぐそばの焼けた大欅の高い梢の上に、バケツやトタン板がちょこんと乗っているのも、それを物語る跡である。また、池袋の武蔵野線のホームのトタン屋根が変な具合にめくれていて、車中より私は首をひねったが、これも旋風のためと分かった。大下君は残留せる400名の人々を励まし、新雑司ヶ谷村を建設するつもりで活躍しており、昨26日の毎日新聞にその記事が出た。高官病気にならなければよいがと、それを祈っている。それ以来私は喉を痛め、風邪をこじらし、ずっと家に引き込んでいる。九州連日爆撃に鹿児島のうちのことと永田夫妻の安否を心配している。前にはこっちが心配せられ、今はこっちがあっちを心配し続けている。去る日、鹿児島のうちの向こう隣に爆弾が落ちたそうで、永田家も損じたらしい。しかし、すぐに差し支えありませんとお母さんから報じてきたところを見ると、相当塀や瓦をやられたことと思う。5月1日。先日来、二度朝、立川へ B-29 が大挙来襲。 昨日などは硫黄島から B51-100 機も参加した。一度続け様の爆裂音を聞いた。あとは穏やかになり、時々実戦の音を西方の曇天に聞くのみ。昨日、千葉県大和田の高野台クラブへ行き、ロッカー中のクラブやバッグ、靴などを取りに行ったが、すでに盗まれてしまっていて、何一つとてもない。手ぶらで戻る。船橋にも前のようにハマグリアサリの売店はない。ポツン、玉トウモロコシのハゼたるもの、20-30入り、1袋35銭で売っているのを、10個買って帰る。それにしても、両国から平井に至る間、左右見渡す限りの焼け野原で数千本の煙突から煙の出ているのは、キンキン7-8本に過ぎず。工業生産力の低下に、今更ながら立然とし、敗戦的観念に追い詰められてしまった。ベルリンはあと5分の1を余すのみ、ヒムラー内相より英米へ降伏申し入れありしとの噂立つ。木村剛君の曰く、イギリスではヒットラーが昨年7月の爆弾事件で死んだという説を盛んに言いふらしているぜ。今いるヒットラーは偽物だと言うんだ。私は言った。それが真偽いずれにしても興味ある報道ですね。ラジオ報道はムッソリーニ総帥がついにイタリアの反乱軍の手によって殺害されたと伝う。モロトフ氏、急いでサンフランシスコ会議より引き上げ、モスクワに帰る。イーデンはまだうろうろしている様子だが、これもいずれ帰るであろう。ベルリン陥落ないしは、ドイツ休戦申し入れをめぐって、英米ソの間にまた一波乱ありそうだ。ドイツ滅ばんとす。交換、ドイツはかわいそうですね。ヒットラー総統はあそこまでやったのに。ドイツ軍、ヒットラー有言と、ベルリン男女市民軍、皆悲壮な戦をしますね、と言い、ドイツも滅びます。いよいよ世界中が日本へ攻めかけ、イタリアやドイツのようにするのでしょうね。ああ、どうしましょうと、悲嘆し恐怖するものをほとんど見かけない。ケイシー曰く、僕は生来楽天家か知らんが、この戦争は日本の勝ちだと信じている。ヨーロッパはもうすぐ食料で大破綻を生ずると思う。アメリカも食料で大変らしい。食料で反枢軸国はまず敗北相を表し始めるよ。先日 F 君の話によると、まだ風船爆弾は上がっているよし。アメリカでも報道厳禁だそうだから、かなり被害があるらしい。5月2日。昨5月1日、ヒットラー総統はベルリンにおける戦闘指揮の位置において死去し、後任としてデーニッツ提督を任命したという。その新総統は、ハンブルグから全国に放送し、共産主義に対する戦争の継続を宣言し、米英軍といえども共産主義に加担する者は容赦せずと宣した。その放送より私の受け取ったものは、デーニッツ氏の米英への宗派である。かねてドイツ海軍内部には反抗などの暴動ありと伝えられている。その分子がヒットラー総統及びヒムラー内相を暗殺することあらば、ドイツはナチの色を払拭し、休戦するであろうとの情報が存在した。これとあれとを相関して考え、とにかくヨーロッパにおけるドイツ軍の対米英ソ戦争は終わったのだと思う。日独伊防共協定もこれが終幕である。あとは大東亜戦争のみが残り、そして継続することは確かである。 ただし、その他の新事態、新総統の発生するであろうことは当然であり、大東亜戦争のみがこの世界に一人侵攻するのでないことは疑いない。戦争もこれからが本舞台だ。世界の情勢もこれからがいよいよ複雑化する。しっかりやらなくてはならない。そして長生きして世界の移り変わりをよく見極めたいものである。4月における我が収入は金52円80銭であった。大学卒業後、今日までにおける最低収入の月であった。記憶に値する。この日記終わり。